オンコロジーナーシングセミナー。2011年10月16日と11月20日の2日間にわたり、東京四ツ谷にあります主婦会館プラザ F にてオンコロジーナーシングセミナーが開催されました。この番組はこのオンコロジーナーシングセミナーでの模様を12月は5日、12日、19日に、そして1月は16日、23日、30日の6回の放送でお伝えしております。オンコロジーナーシングセミナー、この番組はサンスターの協賛、 NPO 法人キャンサーリボンズの協力でお送りします。全身の健康はお口のケアから。私たちの生命を育んでいる水や食べ物の入り口であるお口の健康状態は全身の健康と深く関わっています。がんの治療中もそれは同じ。世界中のプロが愛用する口腔ケアブランドバトラーは、弱ったお口に優しい低刺激タイプ、乾いたお口の保湿など患者さん思いの口腔ケア商品を提供。サンスターではこれからもお口の健康の重要性を広く皆様にお伝えするよう努力いたします。今回はがん外科療法を支える口腔ケア、歯科衛生士の視点からと題した講演会の模様と、講師の先生方による質疑応答の模様をお送りします。
それでは本日最後にご講演いただきますのは、静岡県立静岡がんセンター歯科衛生士、鈴木美穂先生です。よろしくお願いいたします。
先ほどから何度も出ていますけれども、外科療法における口腔ケアの目的として、相関による肺炎予防でしたり、また総部の感染予防、そして誤嚥性肺炎の予防が挙げられますけれども、今日は特にですね、この3つの要素をすべて兼ね備えていて、またより特化したケアが必要な口腔がんの手術器のケアを軸に、ご説明をしていきたいと思います。で、口腔がんの手術器はその経過に応じて、状況に応じたアプローチが必要になってきます。まず治療が始まる前、まだ口腔内に腫瘍がある状態ですと、患者さんはその腫瘍があるためにセルフケアがうまくできないということがありますので、そのセルフケアを補うための介入、そしていよいよ手術が終わった後は、経口摂取が始まるまでの間はコアグラの付着でしたり、また粘稠性の唾液がたまるということが口腔内の汚染の命になってきます。そしていよいよ経口摂取が始まると、今度は食鎖やプラークがたまってきますので、このような口腔内の変化に応じたケアを行っています。で、そこで手術器の流れに沿って歯科衛生士が行っているケアの内容をご紹介していきます。まず手術前は何といっても口腔内細菌の数をいかに減少させておくかということがポイントになりますので、衛生士は専門的な口腔清掃を行って、またその清掃状態を維持していただくためのセルフケア指導を行っています。まずですね、この専門的口腔清掃というのは何をしているかと言いますと、先ほどから挙げられていましたが、歯石を取ったりですとか、あとは歯面を研磨したりしています。このような専門的な器具を使って行っています。で、これを手術前に実施することのメリットはいくつかありますけれども、まず目に見える変化としては、この歯面に付着しているこの歯と歯茎の、境目についている黄色い汚れが歯石ですけれども、これはもう歯ブラシでは取れませんので、先ほどの専門的な器具を使って除去すると、右のようにきれいに除去することができます。また目に見える歯石がついていなくても、歯面を研磨したりすることによって歯の表面が滑らかになりますので、汚れがつきにくい口腔内の環境を整えることができます。つまりそれは患者さんのセルフケアで管理しやすい口腔内が環境が整っていくということになります。で、またこれは先ほど太田先生からもらったスライドですので同じですけれども、先ほどは目に見える変化でしたが、この目に見えない細菌のレベルでも運動性菌が減少して、口腔内の細菌の数が減ると同時に、またその細菌の種類も 正常な口腔内の細菌層に変えられるということで、術前に精子がけをすることのメリットは非常に大きいです。ではですね、そうやって精子がけをした後のセルフケアが非常に重要になってくるわけですけれども、患者さんはそれまでかかりつけの歯科で定期的なクリーニングを行っていた方もそうでない方もいらっしゃるわけですが、その口腔がんの大きな手術を前に皆さんに一定のレベルのケアを習得していただくためにいくつかポイントを、挙げてみました。でまずは患者さんにそのプラークがどこについているかということをしっかり見落とさずに見ていただくこと、でそしてまたその患者さんの術式ですとか口腔内の状況に合わせた適切なケア用品を選択していくこと、そしてそのケア用品もですね、口腔内と同様に清潔に保っていただく必要がありますので、これらのことを主に説明しています。まずプラークのサインですけれども、プラークはちょっと白く白い色をしているので歯とすごく色が似ているので一見見分けがつきにくいんですけれども、一つ簡単に見分ける方法としてはこの歯の光沢を見ていくということがあります。この上の写真を見ていただきますと非常に歯の表面にツヤがあって光沢があるのが見て取れると思います。一方ですね、下の写真は少し雪のように汚れが積もっていて歯の表面が白く濁っています。これがプラークが付着している状態です。で上と下と比べるとこの上は金属の光沢がしっかりありますけれども、下はどこ少しぼんやりと白く濁っています。こういうところを患者さんにしっかり鏡で確認していただいてご自身でプラークがどこについているかを見る目を養っていただくことが重要と考えています。であと、光沢とは別に舌で触った舌で触った感覚が、上のようにしっかりプラークが取れた状態ではすごくツルツルしていますが、下のようにプラークがついている状態では少しざらつきが感じられますので、それも一つの目安になると思います。でプラークが付着しやすい部位ですけれども、このように歯と歯の間でしたり歯と歯茎の境目で歯並びが悪いところや奥歯の噛み合わせの面などですね、共通しているのは歯面がデコボコしているところです。でこういう、滑らかな面については唇と擦れたり鏡粘膜と擦れたりあと食べ物と擦れ合ったりすることで比較的汚れが自然に取れていきやすいんですけれども、口腔内の腫瘍があったりしてしっかりセルフケアが行えていなかったり経口摂取が滞っていたりするとこの歯と歯茎の境目ですとかそういうところも含めて歯の表面までプラークが見えることもあります。でもう一つのサインとしては歯肉の主張ということが挙げられます。プラークがそこにとどまっていると歯肉が炎症を起こして腫れていわゆる歯周炎という状態になりますので赤く腫れぼったくなってきます。この左の写真では歯肉がしっかり引き締まってピンク色をしていますけれども、右の写真では少し腫れぼったくなってブヨブヨとした、様子を呈しています。でこういう歯肉が腫れたところのブラッシングをするとどうしても出血してきてしまうんですけれども、で患者さんは、出血してくるから怖いと言ってしっかり磨けない方も多くいらっしゃるんですが、歯肉炎でのブラッシング時の出血についてはしっかり汚れを取ることで歯肉が引き締まってきて出血も収まってきますので、あまり怖がらずにブラッシングするように勧めています。でブラッシングの方法ですが、先ほど太田先生のスライドで動画も見ていただきましたけれども、基本的には当て方と動かし方が非常に重要になってきます。この歯ブラシをしっかり紙面に当ててプラークが残っているところに当てて少し食い込ませるぐらいに力をクッとかけてあげて、そこで小刻みに左右に振動させるのがポイントです。この当て方と動かし方どちらかができていなくてもしっかりと磨くことができません。でよく電動ブラシを使っている患者さんもいらっしゃるんですが、電動ブラシはこの小刻みに振動する方を変わってくれるものですので、その分しっかり歯に当ててあげないと汚れが取れてきません。で要するにその歯ブラシでプラークをしっかりこすり取るということが重要になってきます。でよくですね、歯周病予防で歯ブラシを歯と歯茎の境目に45度に当てるとかっていうブラッシング法も あったり、いろんなブラッシング方法があるんですけれども、基本的には患者さんが習得しやすいという方法を進めているので、45度の方法は少し難しいので、紙面に対して私たちはよく直角に歯ブラシを当てる方法で説明しています。でケア用品の選択ですけれども、さまざまな歯ブラシがありますので、患者さんの口腔内に合わせて選んでいます。基本的には残存歯の数ですとか、その方の腫瘍の部位に応じて選んでいます。最も一般的な、残存歯が多い場合には普通の歯ブラシで構わないんですが、口腔内に腫瘍がある時には特にこのコンパクトタイプの歯ブラシを勧めています。そして歯の数が少なくなってきてですね、このように孤立した歯が歯の状態になった患者さんにおいては、この普通の歯ブラシですとしっかり紙面に歯ブラシを当てることが難しくなってきますので、少し特殊なこの毛束が一つだけついている歯ブラシを勧めることが多いです。そしてだんだん歯の数が少なくなってきて、入れ歯をしている患者さんも多くいるんですけれども、入れ歯にもですね、後ほどご説明しますけれども、プラークが付着してきますので、入れ歯を使っている方にも入れ歯のブラシを1本用意していただくようにしています。ここに載せているのはこの入れ歯専用、入れ歯の清掃専用に作られたブラシで、少しグリップが太くなっています。でそして残存歯の数に限らず、口腔頭頸部がんや食道がんの術前にはスポンジブラシを使っていただくように指導しています。でスポンジブラシはですね、このように粘膜の清掃にも用いますし、あと口腔がんで口腔内に皮弁が移植された後の皮弁の部位の清掃にも大変有効です。でこのようにスポンジブラシを口の中に入れたら、少しこのスポンジのひだをうまく利用するように回転させながら使うのがコツと言えます。この皮弁が入っているですね、ちょうどこの境目ですとか、この患者さんはすごくきれいにしてらっしゃるんですけれども、この皮弁の境目ですとか、あと歯茎と皮弁が、縫い合わされているところに、プラークはもちろんですね、皮弁から出る落雪上皮なども堆積してきますので、それらをこのスポンジブラシでくるくる回転させながら、そのひだの間に汚れを絡め取るという清掃を行っていきます。でこれがですね、先ほど少し、ご紹介したタフトブラシと呼ばれるブラシですけれど、これはもともと歯並びが悪かったりですとか、あと親知らずが生えかけだったりですとか、そういう細かいところによく使われるブラシなんですけれども、口腔がんの術前にも手術機にも大変有効に使えます。で先端はこのように、普通の歯ブラシよりもかなり小さくてですね、鉛筆状になっているので、この先端で歯と歯茎の境目をなぞることで、他のところにあまり当たらず汚れをしっかり取ってくることができます。で歯間ブラシやデンタルブラシは使えるに越したことはないんですけれども、短期間で手技を習得するのが少し難しいので、もちろんすでに使ってらっしゃる方は継続していただきますし、すでにブラッシングテクニックがある程度あって、この方には指導して大丈夫そうだなという方には、ご説明していますけれども、基本的には、普通の歯ブラシのケアをまず習得していただくことを一番重要視しています。で患者さんからよく聞かれるのが歯磨き粉についてなんですが、歯磨き粉はさまざまな成分を含んでいて、汚れをより効率的に効果的に落とすには大変有効なんですが、もちろん腫瘍があったりしてしみる場合には必ずしも必要ではなくて、あくまでも口腔内清掃のメインは歯ブラシであるということを強調しています。でこれが先ほど挙げた義歯用のブラシですけれども、もちろん普通の歯ブラシでも磨けないことはないんですが、義歯用のブラシはこの広い義歯の粘膜に、当たる部分のこの広い面積も、このバネの部分といった細かい部分も両方磨けるようにですね、この2種類のブラシがついていることが多いです。で歯ブラシよりも毛先が硬くて、なおかつグリップも太いので、より疲れにくくしっかりと磨くことができますので、何もブラシを今使っていないという患者さんにはこの義歯用ブラシをおすすめしています。で義歯の管理なんですけれども、よくですね、洗浄剤を使っていらっしゃる患者さんは大変多いんですけれども、その前にブラシで磨いてますかと聞くと、あまり磨いてないという患者さんが結構多いです。でお水でさっと、食べかすなどを洗い落として、で洗浄剤につけるということが 非常に多いんですが、それだと先ほどから何度も出ているプラークがしっかり落とせませんので、何かしらのブラシで、できれば技師専用のブラシで磨いていただいて、その後洗浄剤につけてくださいというふうに説明していますですね。あと保管ですけれども、よくこのようにティッシュとかハンカチにくるんで置いていらっしゃる患者さんも多いんですが、これですと誤って紛失してしまうこともありますし、また技師は乾燥すると変形して歪みの原因になってしまったりするので、必ず何でも、これは技師専用、技師の保管専用に作られたケースですけれども、このようなものではなくてもタッパーでも構いませんので、必ず専用の容器を用意していただいて、で水中で手術の後などしばらく使わない間は、この専用の容器で水中で水につけて保管していただくようにしています。であとですね、せっかく口の中や、また技師も清潔にしてもですね、それを磨くケア用品がばい菌で雑菌で汚れていると、全く意味がなくなってしまいますので、ケア用品の管理も少し注意していかないといけないところです。でよく患者さんはですね、この口腔内に触れる部分が外に出ないようにという配慮からなのか分かりませんが、結構ブラシの先端をですね、コップの下に向けてこうやって保管していらっしゃる方が多いんですけれども、こうやって置いているとブラシの先端はすぐ湿ったまま放置されることになって雑菌が増えてしまいますので、必ずブラシは洗ったら上向きにしてよく乾燥させるようにということで、しょっちゅう病棟に行ったらこれをくるっと上向きにして帰ってくることがよくあります。でこのような内容をですね、手術の前日などにいっぺんに患者さんに説明すると、なかなかたくさんの情報量で理解が難しいことがありますので、今このように、パンフレットを作成して配り始めているところです。で手術前にはとにかく口腔内細菌をいかに減少させるかというところで、専門的な口腔清掃を行って、あとは、セルフケアの習慣化というところで、ケア用品を、適切なケア用品を選択して、また清潔な管理が必要ですということでした。じゃあ手術が終わって次経口摂取が始まるまでは、その清掃状態をいかに維持していくかということが、メインになってきますが、患者さんはかなり手術で疲れていたりしてセルフケアがうまく進んでいかないことも多いので、ここは看護師さんとの連携がかなり重要になってくる期間です。で食べていないから汚れないかというと、そうではなくて、先ほど妻木先生もご説明がありましたが、口腔内に自浄作用をもたらしてくれる経口摂取が中止している期間こそ口腔ケアが必要になってきます。ただですね、その口腔ケアの内容としてはかなり術式ですとか、またセルフケア能力によっても変わってきますので、例えば口腔内に皮弁が入ったような方ですと、最初からブラッシングというのは難しいですので、まず唾、口腔内に貯留する唾液を吸引するところから始まって、徐々にスポンジブラシのケア、そしてブラッシング、そして顔掃というふうに進んでいきますし、口腔内のがんが小さかったり、あと食道や咽頭のがんでしたら、この貯留唾液の吸引ということはあまり必要なくて、ほとんどスポンジブラシ、ブラッシング、そして顔掃というステップで進んでいきます。でこの顔掃についてはかなり誤嚥のリスクも考えないといけませんので、一応主治医の先生に確認してから始めるようにしています。そして経口摂取が始まって退院まではセルフケアの確立期間として、その方の口腔内の変化に応じたセルフケアができるように、解除していきます。でこれはですね、1例ずつなんですけれども、口腔がんの疾患の部位と、あと術式を1例ずつ比較して、その方のセルフケアや経口摂取、そして退院がどれぐらいの、術後の日数で行われたかを比較しています。で侵襲の小さいですね、舌の部分切除ですと、やっぱりセルフケアの開始も一番早いですし、経口摂取も退院も全てこの中では一番早くなっています。で一方ですね、皮弁の手術が入ってくると、かなり皮弁移植された腹部ですとか大腿部の回復を待って、離床を待ってからのセルフケア開始になりますので、その分セルフケアの開始も遅れますし、また嚥下の問題も出てきますので、経口摂取はこの中で一番時間がかかっています。で嚥下のリハなども行われて、で退院もこの中で一番長くなっています。で一方ですね、この上肢肉がんの部分切除ですと、 このセルフケアは比較的早くから始められるんですが、離床が早いのでその分セルフケアは早く始められるんですが、オプチュレーターと呼ばれるですね、特殊な嚥下機能を補助するようなマウスピースを作成してからの経口摂取の開始になりますので、経口摂取の開始は少し遅れています。ただ退院はこの中では中間ぐらいということになっています。ですのでこのように疾患の部位ですとか術式によってかなりその介助が必要な期間ですとか、患者さんがセルフケア開始できる時期も異なってきますので、それに合わせた介入が必要になってきます。ではこれまでの流れをですね、実際の症例で振り返ってみたいと思います。で患者さんは40代の男性で、左の舌がんでした。術式予定の術式としては舌の半切と頸部の覚醒と、半切した部位に対する代替皮弁の移植が予定されていました。でこれは初診時の衛生士がケアをする前の写真なんですが、患者さんは舌に当たらないところは磨けているんだということ で表側のセルフケアは非常に良好で、先ほどご説明した通りすごくツヤもありますし、プラークの曇りがほとんど見られないような状態でした。で一方ですね、裏側を見てみるとやっぱり腫瘍があることで磨きにくかったり、あとは磨くのが怖いということで、このように歯石やプラークが堆積していますし、それによって少し歯茎が腫れているのも見て取れます。でこの舌の腫瘍に接した部位にもですね、少しこの金属の管のところにプラークがついているのも見えますので、この辺を主に衛生士が取って、清掃していきました。で先ほど、お見せしたようにこのように機械を使って裏側の歯石を取って、あとこの機械が少し入らないような、かなり腫瘍がこの方の場合は大きかったので、機械が入らないようなところにはですね、小さな面球を作ってそれで拭い取るようなケアを行いました。でこのように術前ケアが終わりました。で先ほどの歯石が全てきれいに取り終えて、腫瘍に近い部位のプラークもしっかり落とすことができました。でこの方のセルフケアなんですけれども、左下の裏側のセルフケアはやっぱりどうしても難しいですので、手術が終わるまではもう触らないで結構ですということにしました。これは手術の前日でしたので、もう翌日手術が控えていましたので、そのような対応を取りました。でここでもですね、スポンジブラシの、説明をして、これはですね、先ほどのセルフケアのパンフレットに加えてより、細かい内容を載せたパンフレットを今試作しているところです。でこれが2日目の写真ですけれども、かなり皮弁は後々の縮小を、考慮した上でかなりボリュームの大きい皮弁が移植されますので、2日目ですとまだ口腔内はかなり浮腫が強い状態で、患者さんもまだ離床が進んでいませんので、2日目のセルフケアとしてはベッドサイドに吸引管を設置して、これを手の届くところに、患者さんが手の届くところまで伸ばして、それで適宜溜まった唾液を吸い取っていただくということがメインになります。でスポンジブラシもですね、衛生士とか看護師さんがこの、介助という形で口腔内の粘膜を拭き取るために使用しています。で6日ぐらい経つとだいぶ離床が進んできますので、患者さんは洗面台でセルフケアができるようになりますので、ベッドにいるときは吸引管も使いますし、あとは洗面台でスポンジブラシをご自身で使いながら、ただこの時はまだ左側に使うのは難しいので、スポンジブラシのセルフケアでの使用は右側に限定して、その後お口もブクブクうがいをして、で溜まったお水はこの吸引器で吸引するという、セルフケアを行っていました。で8日目ようやく経口摂取が開始されたら、やっぱりプラークとか食砂が溜まってきますので、ブラッシングを開始していきましょうということで、この左下の裏側以外はブラッシングを開始していただきました。もちろんですね、他の上顎、上の歯ですとか下の歯の右側は普通にブラッシングできますし、左側に関しても表側、胸側、ほっぺた側のブラッシングはできるわけです。ただこの皮弁に近いですね、この口腔面についてはまだ患者さんのセルフケアはスポンジでとどめていただきました。そして一番難しいですね、舌、 絶足、この裏側については衛生士がここでもまだ面休で介助を行いながらケアをしていました。でその後、術後の日数が経過するにつれて皮弁も縮小してきますし、患者さんの活動度もさらに上がってきますので、だんだんセルフケアを行える範囲を拡大していって、12日目にはまず、少しずつなんですけれども、さっき口蓋面はスポンジブラシを使っていたんですが、歯間、歯の頭の上3分の1ぐらいまではもう歯ブラシを使えるでしょうということで使っていただいて、で21日目までにはもう島剤を使用して全部、この左下の裏側も含めてセルフケアを行うことができるようになりました。でこの左下の裏側については先ほどのタフトブラシをご紹介して使っていただくようになりました。そして退院までに、しっかりセルフケアができるようになって退院の日を迎えることができました。でこのようにですね、口腔がんの手術ではかなり1ヶ月ぐらいの短いスパンの間で口腔内がかなり大きく変化しますので、それに合わせて口腔ケアを行っていかないといけないということが言えます。でかなり看護師さんとの連携も必要なになってきますので、より良いケアを提供できるようにこれからも努めていきたいと思います。以上になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。静岡県立静岡がんセンター歯科衛生士鈴木美穂先生でした。それでは質疑応答ということで、皆様何かご質問ある方は手を挙げてお知らせください。
すいません、千葉から参ります吉岡と申します。先ほどシステムのことについて伺いたいんですが、私が勤務している病院も歯科口腔外科がありませんで、キーのところと連携を取っている一応ネットワークみたいなものはあるんですけども、実際ご依頼して受診していていただいたところ、ちょっと見れませんというお返事をいただくこともありまして、先生方のところでそのネットワークを作る際にされた講習とかは先生方の病院が主体になされたのか、医師会歯科医師会とかの方の認定の講習だったのかということと、その後のこう技術面のレベルアップとか交流はどうされているのかということをちょっと伺いたいんですが。
はい、私たちのところ今失礼ですが施設の名前聞きませんが、県だけ教えていて、どこ、千葉県、はい、私たちは静岡県ですけども、静岡県は2006年からそういう連携を始めているんです。それで開業の先生たちのところ、病院が、病院の中に歯科がないという施設だと開業医の先生にお願いするのが一番いいだろうということなんです、静岡がんセンターはどっちかというと全国に広めたいんだけども、やはり病院に歯科がないというところもあるということも一つですね。あと、私たちが見た患者さんが地域に投げると、地域の患者さんを開業の先生断る、実際にですね、怖いとかデータがないとかいうことで断られる確率すごい高い、今と同じですね。でしかも治療する前、外科手術をする前も本当は今から外科手術を受けるということが決まっている患者さんって非常に全身状態もいいんだけども、それでも断られる。ですからそこに歯科の先生たちのそのがんの患者さんの病態とかの理解がないということで、その講習会をやってきたわけです。でずっとやってきて、今ですね、静岡県の東部だけで約5割ぐらいで、中西部入れるとね、少ないんです。中西部はちょっとやっぱり距離的に遠いので、全体で2割から1割ぐらいしか連携になってます。でも、今病院の中でね、システムは作って、その外科の先生が紙を渡すと、ちょっと案内がいるんですけど、受付で、行ってくださいっていうマップがあって、そこを選んでもらう形になって、で連携の先生のところに行けば絶対断られないようにお約束をしてもらってるんです。でそういう仕組みはどこで作ったかというと、静岡がんセンターと歯科医師会が作ったんですね。で今度は今関東で、去年から国立がんセンターは、国立がんセンターの患者さんに関しては地域の歯科医師会の先生と連携してやってくださいというふうなシステムができたんです。でもそれは国立がんセンターの患者さんだけですよね。でも今度は来年からは、その国立がんセンターの患者さんと連携している病院のマップをですよ、希望される医療機関にお配りするというふうな動きになるので、 特に埼玉が動きが強いんですけども、埼玉埼玉県立がんセンターと埼玉の歯科医師会が、あと埼玉県立がん、埼玉の医大で埼玉医大とかと名簿をシェアする、要するに連携になってくれた先生の名簿を各病院の、まあ、あの病院長先生とかのご理解があっていいですよっていうところには全部お配りする。そうすると静岡もそうですけど、静岡がんセンターと直線的なその会議の連携じゃなくていろんなところができる。だから先生の今千葉であれば千葉県の連携医が今何百人かいるので、そのマップとか住所をその病院にお配りすると近くで行っていただける。それはね、いい質問だったんですよ。来年がん対策推進基本法が変わるんです。あと5年計画でこうか5年ごとに変わってるんですが、そこにがん患者さんを治療するときに、開業の先生と連携するシステムを作りなさいっていうのがもう出ます。出ますので、行政も必ずそこにお金をつぎ込んで連携システムを作らないといけないということで決まりましたので、必ずこれは動きます。もう本当に動きます。で、地域のそのマップも作りを、私たちの方で作って準備していまして、全国規模で動きます。で、来年の1月には全国のがん拠点病院の代表が日本歯科医師会に集まって、病院歯科の先生たちとか、医科の先生たちに集まって、このコンテンツを全部差し上げて地域で独自に作ってくださいという動きがあるので、病院の中に歯科がいない、ない歯科の先生がない病院でもできるというふうに感じています。で、テキストとかも全部お渡しするというようになっています。はい、
よろしいでしょうか。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。はい、
2点あるんですけれども、先生のおっしゃったシステム作りっていうのがやっぱりとても私も大切だと思ったんですけれども、その経緯というかどのようにしてこうそれを作り上げていったかっていうのを伺いたかったのと、あと私も統計部航空外科に勤務してるんですけども、やっぱりお口 その清掃の習慣ない方が多くて、そういう方にモチベーションアップさせるというか、そのもう術前からもともとお口の中汚いし歯磨きの習慣もないし、そういう方に対してこうどうやってそのやる気を起こさせていくのかっていう、術後なんかとても痛みもあるし頭痛とかもあるし、あとエデルも拡大もなかなか進まない中でどうやってそうアプローチしていくのかっていうのもちょっと興味があったんですけども、教えていただけたらと思います。
では最初の方は僕が答えた後の方はお二人に答えてもらうかと思いますけど、システムの問題は、実は僕国立がんセンターにいたんです。で、国立がんセンターにいたんですけども、やっぱり難しいですね。やっぱこう一旦こう走ってしまったこう診療科の壁っていうか、まあ、その単独に走った壁、まあ、何十年という歴史があれば大学でもそうですし、なかなかこう超えるのは難しいし、スタッフもない。で、まあ、静岡はゼロから始まった病院なので、まあ、半年間ぐらいその病院を開院する前にみんなが集まって準備する時間があったのが、まあ、それが一番大きいだろうと思います。でも変えられないわけじゃなくて、僕は思うには、もし統計部とか耳鼻科は変われるっていうんだったら、やっぱり一緒にカンファレンスをするというとこから始まる必要があると思うし、あとは各職種に教育する。私たちは今看護師さんたちに毎月、1時間半かリンクナース制度といって、看護師さんたちにこう1時間半の講習会を7回ずっとやっていくとか、そういう講習やったりとか、地域の方にもやったりとかもしてますよね。そういうなんかこう院内の中 そのチーム医療の推進のためのそういうアクションを起こす。あとは歯科の先生がね、そこを僕も知ってるんですが、埼玉とかだったらがんの治療をする口腔外科の先生だったらやっぱりなかなかちょっと厳しい、やっぱりそこにスタッフがいてもなかなかその口腔ケアやってくれるというなんか、まあ、お金もついていないのは厳しいので、そこはなんか違った形で地域の先生との連携でやっていくとかいうのが必要なのかもしれないですね。で、システムもうちょっと詳しいところ言うと、コンテンツがあるんです。やっぱり病院の中にいろんな仕掛けですよね。その今日はここにお見せしていない病院の中にその配るものとか、それ院内でこう周知するものとかあるんです。ああいうのをやっぱり準備しておいておかないと、患者さんにも先ほど後でつながる患者さんにも説明する紙ですね、理解していくパンフレットとか準備していて、そういうのがやっぱり必要かと。
ケア習慣のない方 へのケア、まあ、やる気を起こさせるためにどうするかっていうところだと思うんですけど、まあ、頭頸部がんの患者さん、ちょっとモチベーションが低い方がやっぱり多くて、ご自宅でのケアにしても、1日1回しか磨いてないとか、磨いてない方ももちろんいらっしゃいますが、まあ、手術するのにあたって口の中が汚いっていうことをもう言ってしまうっていうことが一つと、まあ、術後嚥下障害を伴うことがあるので、それに伴っての口の中が汚いと肺炎を起こすよって言って、ちょっと脅しにも入っていると、一部、まあ、脅しもありますけれども、そういうことをやりつつ、まあ、術後私たちもスポンジブラシ使っての粘膜ケアというところを一生懸命やって、口腔ケアの大切さというところを、まあ、患者さんに実感していただくところから、まあ、始めていただいてもいいかなというふうには思います。で、その中でこう一生懸命やっていくと、あ、じゃあ自分もちょっとやらなきゃいけないかなというふうな気にはなると思うので、まあ、少しずつ私たちが、まあ、最初は介入を、ケアの介入をしていって、徐々に、患者さんにやっていただくというふうな方向性でいいかなというふうに思います。鈴木さんから。
モチベーションのところは一番難しいところだと思うんですけれども、私も日々試行錯誤しているところではありますが、やっぱりセルフケアのモチベーションが上がらない場合に、私の場合はですけれども、結構もう外来に呼んでしまって、往診でチェックだけで済ませるのではなくて、外来に呼んでしまってもう私の手でケアしてしまうことも結構多いです。その手術の後、とにかく、総部感染を起こさずに無事に退院できるという目標をまず達成できることを第一に置いて、ちょっとセルフケアができれば一番いいんですけれども、なかなか難しい場合には、とにかく呼んで清掃状態を保つようにして、あと退院後はどうしてもセルフケアをしていただかないと困りますので、まあ、外来、退院後の外来でフォローして、そこからはちょっと厳しめにというか、まあ、普通の歯周病の管理と同じようにですけれども、指導はしています。入院中は結構介入してしまいます。
頭頸が口の中で、その総部が傷があると、やっぱり彼女も何回か言いましたけども、自分で触るのも怖いということで、僕らが見てると1日1回とか週に2回という形でケアしてくれていて、看護師さんにお願いしたいのは粘膜のケアということで、スポンジのケアは看護師さんがやってくださって、歯とか の歯周のところ の細かなところをピンポイントでやらないといけないところは衛生士がやっているという形でいいでしょうね。その積み分けをしているという形ですね。で、緩和もそうですけども、やれるとこやれないとこっていうところは一応分けて、私たちのところでサポートさせてもらうというふうにしています。
よろしいでしょうか。それでは本日の講師の先生方を改めてご紹介させていただきます。講演順に、静岡県立静岡がんセンター歯科口腔外科部長の太田洋次郎先生、ありがとうございました。同じく静岡県立静岡がんセンター摂食嚥下障害看護認定看護師妻木博美先生、ありがとうございました。そして静岡県立静岡がんセンター歯科衛生士鈴木美穂先生でした。ありがとうございました。
NPO 法人キャンサーリボンズは、がん患者さんの自分らしく少しでも心地よい生活の実現のために、治療と生活をつなぐ情報の提供やサポートを行っています。患者さんも家族も医療者も、全ての人が誰かを支え、誰かに支えられる。キャンサーリボンズという名前には、全ての人がリボンで結ばれつながってほしいという思いが込められています。
オンコロジーナーシングセミナー、今回はがん外科療法を支える口腔ケア、歯科衛生士の視点からと題した講演会の模様と、講師の先生方による質疑応答の模様をお送りしました。オンコロジーナーシングセミナー、この番組はサンスターの協賛、 NPO 法人キャンサーリボンズの協力でお送りしました。